はい、では聖書を開きましょう、ヨハネによる福音書の14章16節から18節、ヨハネによる福音書の、14章16節から18節、いつものように、交互に読んでいきましょう。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主が今でもあなた方と共におられるためにです。
その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知もしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。
では一緒に読みましょう。はい。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。アメン。キリスト教信仰の、基礎の基礎と、しましてシリーズを、始めました。1回目は父なる神、2回目前回は、子なる神イエスキリストに、ついてみました。今日はですね、聖霊なる神と、題して、お話ししようと、思います。まあ、一神教という言葉がありまして、ただ一人の神様を信じる宗教、まあそれはキリスト教だけではなくてユダヤ教やイスラム教なども同じく一神教と呼ばれ、まあただ一人の神様だけを信じる宗教です。しかしキリスト教信仰の神概念のユニークな特徴は三位一体にあります。三位一体という言葉では、言葉はまあ今では三位一体改革とかですね、いろいろ、使われていますけれども、キリスト教の三位一体というのは、神は一つの実体でありながら、父なる神、子なる神イエス・キリスト、そして聖霊、まあ、聖書では、御霊とか神の霊、イエスの御霊、キリストの霊、などと書かれていますけれども、この聖霊の、三つの威嚇を持つ存在とされていることです。御父、御子、御霊という、三つの、神、ということです。これはまあカトリックも、正教会も正教会もプロテスタントも皆この、正統、主義的信仰を持つ教会は、この三位一体の神を、信じています。言い換えれば、この三位一体を信じない、教会は異端と、されるわけです。まあ、この図で言いますと、例えば御父イコール、御子ではないし御霊でもありません。しかし御父も神、御子も神、御霊も神であり、それは唯一誠の神です。この真理は、まあ、人間の頭では、理解されるというよりも、信じるべき信仰の対象ということになります。まあ、冒頭からですね、ちょっと難しい、言い方をしましたけれども、聖霊という神は決して難しい、神ではありません。逆に最も身近に感じることのできる神様であり、この聖霊の存在と働きを知ることが、私たちがキリスト教を信仰する、重要な鍵であり、この方が分かるとすっと信仰が心に入り人生が変えられていきます。今日は、この第三威嚇聖霊について、見ていきましょう。一つ目、聖霊は神の計画を進める。聖霊は神の計画を進める。聖書を読みますと、聖霊は神様の働き、神様の計画を進める存在であることがわかります。神の霊によって全てのものが始まっています。まず天地創造の場面にこの神の霊が関わっています。有名な言葉ですけど、一番聖書の最初ですね、創世記の一章一節から三節までちょっと読んでみます。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。 ここに神の霊が水の上を動いていたと書かれています。この無から有が創造され、形なく虚しいものからこの美しい形を持つために神の霊がここで働かれたということが書かれているわけですね。人間の創造にも神の霊の働きがありました。2章の7節、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生きるもの、生き物となった。他の動物を作る時にはなさらなかったこと、それが神が人間の花に命の花を、ごめんなさい、命の息を吹き込まれたということですが、聖書では息という言葉はヘブル語でルワハと言いまして、霊と同じ言葉が使われています。つまり人間は神の霊によって命が与えられた。人間は神の霊によって作られました。だから人間はですね、この生まれた時から誰に教わらなくても永遠を思い、目に見えない神を信じ、ありがたいなと感謝することができるわけです。この霊がなければ動物と同じになってしまいます。この天地の秩序も私たちの命も神の霊によって始められているわけです。そして神様の偉大な御業はすべて聖霊から始まっています。もう改めてお話しするまでもありませんけれども、御子イエス・キリストが誕生する際に聖霊によってマリアは身ごもったと書かれています。例えばルカの一章の35節、御使いは答えていった、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神のことを呼ばれますと。またイエス様が30歳になられ、その公の働きを始められるとき、バプテスマのヨハネから聖霊を受け、洗礼を受けましたけれども、そのとき神の霊が鳩のような、鳩のようにこのイエスの上に下ったと書かれています。ルカの 3-22、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する私はあなたを喜ぶ。そのイエスの誕生に際し、そしてイエス様が働きを始める時に際して聖霊が働かれたということが記録されているわけですね。教会の始まりはどうでしょうか。これも使徒の働きの2章、ペンテコステの日に聖霊が弟子たちの上に下り、地上で最初の教会がスタートしました。使徒の2章の4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。このように神の計画が始められ、それが完成されるのは全て神の霊である聖霊の働きによるのです。2つ目、その聖霊が人を動かす。聖霊は人を動かすということを改めて今日確認しましょう。もう一つ聖書を読んで分かることは、神様は天地を創造された時のように何もないところから形あるものを作られるわけですけれども、それだけではなく、むしろご自身が選ばれた人間に聖霊を送り、助け、ご自身の計画を進められるということです。聖霊は人のところに使わされて、人を動かし力を与え、神様の働きをさせるのです。四式というところの、エフタ、サムソン、あるいはその後の、イスラエルの王となったダビデらの、神に選ばれた人の上に聖霊が下り、その人を動かし、神の技が行われ、神の言葉が語られます。例えば四式の 6-34、 主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まってきて彼に従った。 同じく11章の29節、主の霊がエフタの上に下った時、彼はギルアデとマナセを通り、ついでギルアデのミツパを通って、ギルアデのミツパからアモン人のところに進んでいった。同じく15章、サムソンがレヒに来た時、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた、綱は火のついた雨糸のようになって、その縄目が手から溶け落ちた。そして、ダビデの記述、第一サムエルの16の13、サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼、つまりダビデに油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。まあこういうようにもう繰り返し繰り返しですね、神の霊が人に臨む、神の霊が人を満たし、その人を性別し動かすんだということが書かれているわけです。聖霊なしには人は神の働きをすることはできないのです。しかしイエス・キリストがお生まれになる以前は、特定の時代の特定の人にしか聖霊が与えられませんでした。さあ、ここで先ほど読んだ、聖書の言葉をもう一度読んでみましょう。この箇所は主イエス・キリストが弟子たちと最後の晩餐を、過ごしている時に言われた言葉です。弟子たちは全く理解が、できなかったんですけれども、キリストはこれから全人類の罪を背負って十字架にかかろうとしていました。もちろん、ご自身がその後その死の力を打ち破って復活されることも予告されて、おられましたが、しかしそれからしばらくして、また天にお帰りになるので、弟子たちとは別れることになるのです。まあ、そのようなことを想定した上で、イエス様はイエス様という人間の姿をとった御子をこの地上で見ることはもうなくなる。それから、弟子たちはイエス様が神の子だということを、世界中で証言することになる。でも彼らを一人ぼっちにはしない、聖霊というもう一人の助け主が使わされるので大丈夫だよと励ましたわけです。もう一度読みましょうね。16から18、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのですと。もう一度言いますけれども、主イエスは最後の晩餐の席でご自分が世を去った後には助け主である聖霊が使わされると約束されました。この方は真理の御霊であり、私たちにイエス・キリストが主、救い主であることを悟らせてくださり、どんな時にも離れることはないというのです。この聖霊は今もこの地球上におられ、私たち人間に語りかけてくださいます。別の箇所ではこうあります。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと書かれています。聖霊は私たちに罪を悟らせてくださる、つまり自分に命を与えてくださった、神様から離れて神様を無視していた、だから自分の人生孤独で辛くて苦しかったんだと分からせてくださるというのです。義について、みんな誰でも正しく生きたい、つまり幸せになれる人生のルールを知って、それを守って幸せになりたい、そうみんなが思っているのですが、誰も正しく生きるルールを教えてくれないんです。親も学校も教えてくれないから、あるいは親も教師も本当に正しいことを知らないから、自分でルールを決めるしかありません。金持ちになればとか、 社会的に認められたらとか、時には人を蹴落としてでも人生は勝たなきゃいけないんだというような間違ったルールで一生懸命勝ちに行くしかないのです。でも間違ったルールで人生を戦っても絶対に勝つことはできません。自分は正しい、これでいいんだという確信を持つことができないのです。この世界と人間が神によって作られたのであれば、私たちが正しく生きる人生のルールは神様だけが知っているということになります。その神のルールに従うときに、私たちは正しい生き方を自分のものとし、本当の幸せを手に入れることができます。それを教えてくれるのが聖霊なる神です。この世界の誰一人として自分の力で神様を知り、神に出会い、自分が神から離れて生きていたということを知ることはできません。皆聖霊に導かれ、聖霊の語りかけを受け、聖霊に促されてイエス様を信じる決心をなさったのです。信仰というのは自分で決断しているように見えるのだけれども、聖霊が働いて信じさせてくださるからこそ信じられるという世界でもあります。聖霊なくして私たちは死を信じることはできませんし、聖霊が働いて神の御心をなすことができるわけです。今朝まだ私たちを幸せにしてくださる神を知らない方、わからないという方がおられましたら、ぜひこの聖霊という神を認めて受け入れて、聖霊様どうか私に神様を教えてください、罪を教えてください、正しいことを教えてくださいと求めようではありませんか。そして最後の3番目、聖霊は神と人をつなぐ絆です。神と人をつなぐ絆です。三位一体という言葉が、この神ご自身の豊かさと、交わりの豊かさと互いの関わりの大切さを表しています。子なる神イエス・キリストは地上での生涯をいつも祈って、父なる神との交わりを絶やすことがありませんでした。その絆となっていたのが聖霊です。そして聖霊は私たち人間と神との絆でもあります。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからですと書かれています。その意味はこうです。私たちが神様から離れて間違った生き方をしていたことを認めて、キリストがそのために十字架にかかってくださり、苦しんで死なれ、葬られ、しかし3日目に死の力を破って復活されたことを信じますと告白するときに、この聖霊なる神が私たちの中に入ってくださるんです。この方は神の霊であり、キリストの御霊です。そしてこのことによって、私たちの罪によって死にかかっていた霊が働き始め、神様との関係が回復されるのです。私たちの過去の罪、現在の罪、そして未来の罪など全て洗い清められ、神様としっかりと結ばれるようになります。もう決して孤独になることはありませんし、危険にさらされることもありません。なぜなら、あの聖霊、天地創造に関わられた全知全能の神の霊がここに住んでくださるからです。それがこの18節の、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのですという言葉の実現です。もう寂しくないんです。一人じゃないんです。キリストの霊がこれからの生涯をずっと一緒に生きてくださるのです。こんな教えはキリスト教以外にありません。ブッダの霊が入ってくださるとか、マホメットの霊がいつも一緒にいてくださるなどということを聞いたことはありません。キリストの霊だけが人間を住まいとしてくださり、辛い時、 悲しい時、寂しい時にも一緒にいて、慰めを与え、励ましを与え、神や人生に対する理解を与え、どの方向に行くべきかを教え、他の人に対する愛を行わせてくださり、良い人生、美しい、価値ある、生きがいのある人生を送ることができるのです。そんな人生を私も送りたいです。いや、今聖霊が私のうちにおられることを信じていますという方は大きな声でアメンと言いましょう。アメン。私たちのうちに内住してくださる聖霊は、私たちが祈ることを助け、いつもそばにいてくださり、たとえ私たちの肉体が滅びたとしても、私たちの霊と魂を神のところへと連れて行ってくださいます。そしてやがて来る新しい時代には、朽ちることのない、年を取ることも怪我をすることも病気になることもない新しい永遠の肉体が与えられるのです。父なる神との絆である聖霊を受け入れましょう。それは決して切れることのない神との絆です。聖霊を認め、聖霊に頼り、聖霊に委ねるときに、私たちの人生は導かれ、一人一人に与えられた神の計画を全うすることができます。聖霊を受け入れましょう。それでは最後に、今週の暗証聖句を読みましょう。ヨハネの14-16です。読める方一緒に読みましょう。はい。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。アメン。お祈りしましょう。天の神様、ありがとうございます。この私たちが何を信じているか、その土台を今確認しています。3回にわたって神様について学んでまいりました。父なる神、子なる神、イエス・キリスト、そして今日は聖霊なる神について、あなたの言葉を見てまいりました。聖霊なる神はこの天地創造から教会誕生、すべての神の御業の場面で働いてくださいました。そして神様が人を選び、人を使わし、ご自身の計画を全うされるときには、必ず聖霊がその人に臨み、ご自身の計画を行われました。今その聖霊が私たち一人一人のうちに住んでくださっていることを覚えて感謝いたします。私たちは聖霊なくしてあなたを知ることはできません。悔い改めることもできません。そしてこの人生を正しく生きることもできません。どうぞ神様、これからもこの聖霊のうちなる声に耳を傾けて生きることができるようにしてください。どんなことがあっても、あなたの霊が一緒にいてくださることを忘れることなく、この聖霊によってあなたのご計画が私たち一人一人の人生のうちに現れますように、どうぞこれからも助けてくださいますようにお願いいたします。恵み教会一人一人の、メンバーの上にあなたが働いてくださり、聖霊様ご自身がこの1週間もお一人一人を守り助け導いてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。